こんにちは。男ならバカになれ。ブログでは言えない復縁のひろしです。今回の音声はですね、テクニックなんですけれども、冷却期間中での SNS のテクニックになります。まあ、もっと厳密に言うと、冷却期間後の SNS のテクニックですね。で、基本的になぜかというと、冷却期間っていうのは SNS 見たらダメだからですね。見ていいことはありません。これは間違いないです。なぜかというと、もう自分がね、もう見ないと決断したんだったら見ないことが大事なんですよ。なぜかというと、決断っていう字を知ってますか？決めて立つんですよ。決めて立つ。つまり、やらないことを決めるってことなんですよね。立つことを決めるんで。だから SNS を見ない、SNS を立つって決めたら、もう徹底的に立たないといけないんですよ。スマホのアプリからもう絶対消しますよ。絶対に消してください。で、アカウントを消さなければ残るので、ね、すぐに開ける状態にしないんですよ。だからすぐに開ける状態にするから見ちゃうんですよね。で、見て、じゃあいいことありましたか？元カノの SNS を見て何かいいことはありましたか？あったらいいんですけど、ないですよね。基本的に落ち込むだけじゃないですか。落ち込んだり不安になったり、あーってなるだけじゃないですか。全く意味ないですよね。で、自分がじゃあ発信して、SNS でどんどん投稿するじゃないですか。じゃあ何が起きるかわかりますか？元カノがそれを見るじゃないですか。でね、もし元カノに対してマイナスの印象をもし与えているのであれば、しつこくすがってしまっていて嫌われているのであれば、うわってなるわけですよ。うわと。ね。で、ちょっと意味深なことを言って、ツイートしてしまったりね、投稿してしまうと、うわ、重いってなるんですね。うわ、重い。無理ってなるんですよ。だから、SNS でね、冷却期間中に投稿してしまうっていうのは、ブロックされる可能性が高いんですよね。要は、あなたが投稿してるのが何か元カノにメッセージとして伝わっちゃうんですね。意図していなくても。だから、もう一切の消息を絶つと。姿を見せないと。SNS 上にも姿を見せないと。冷却期間っていうのは冷却するんですよ。関係を冷却するんです。印象をリセットしてもらうための期間です。だから連絡はもちろん取らないし、SNS でも絶対に接さないんですよ。SNS でも絶対に接さない。元カノの SNS も見ないし、あなたも投稿しない。いいですか？なぜかというと、いいことがないからです。これがまず大前提ですね。で、その上で、じゃあ冷却期間後に SNS を使えば、うまくね、復縁につなげていくことができます。で、これは、ま、SNS で繋がっている人が、ま、当てはまるかなと思います。繋がっていなくても、ま、元カノがね、見に来てくれることはあるんですけど、ま、可能性としては低いですね。なので、繋がっている状態を保って、要はブロックされないように気をつけましょう。ブロックされないように気をつける。じゃあ、どういう風にして、SNS を使って、復縁につなげていくのかというと、さりげなくアピールをしていくんですね。冷却期間後ですよ。当たり前ですけれども。冷却期間後にさりげなくアピールをしていくんですよ。うん。要は、自分が変わったよっていうアピールをするんですけど、あからさまになんかちょっと自分の自慢話とか、自分の、なんか自分頑張ってるんだぞみたいな感じのを出してしまうとダメなんですよね。じゃなくて、何かね、自分のね、大きな結果を出すわけじゃないですか。自分磨き、男磨きをすることによって大きな結果を出しますよね。で、それをなんか大きな結果が出た時に、ちょっと1行で書くとか2行で書くとか、写真だけ載っけて1行だけ書くとか、そういうのをやってみるといいんですよ。なんか長ったらしく書くとすげえなんかひもて感が出るので、短くちょこっと書いて、自慢にならないように書いちゃえばいいんですよ。そしたらどうしたんだろうって気になるわけですね。で、しかも冷却期間を置いててずっと投稿控えてたら、控えてた中で急に投稿して、その投稿がなんかすごいいい結果が出てたりとか、変わったなんか変化があるような投稿だとやっぱ気になるんですよ。気になる。だから気になるような、なんか変わったんじゃないかと元カノに思わせるような投稿を冷却期間後にできるといいですね。うん、それがアピールにつながります。で、それで興味を持ってもらうことができれば、で、興味っていうのが大事でね、なんかあったのかなとか、変わったのかなとか、どうしたんだろうっていうふうに思わせることが大事で、そう思わせることができれば相手から連絡来たりするんですよ。なぜかわかりますか？相手が興味持ってるからです。 だから相手が別れ際とかっていうのは元カノが基本的にあなたに興味ないじゃないですか。あ、それはそうですよね。だって興味あったら別れてないですからね。うん、だからまあ少なくともマイナスの印象を持たれていると。で、マイナスの印象を持たれているときにね、連絡したりとか SNS で接したりとかね、投稿したりしたらもうマイナスにしかならないんですよね。なぜかというと相手の気持ちがあなたに向いていないからです。でも SNS で冷却期間後に、急にね、変わった感じで、投稿してきたらやっぱ気になるわけですよ。で、それが興味になって元カノの気持ちがこっちに向いてくれるということですね。で、冷却期間後にそのツイートとかね、SNS を使ったのを始めていくんですけど、頻繁にやらないんです。頻繁に更新しない。なぜ頻繁に更新しないかわかりますか？頻繁に更新するって暇人じゃないですか、ただの。はっきり言ってぶっちゃけ。暇人ですよね。だから、もう暇人はダメなんですよ。魅力的な男じゃないんですよね。だから、投稿するのも2週間に1回とかでいいです。冷却期間後に2週間に1回のペースで、ポンポンポンと投稿してください。そうしたら気になるんで。で、女性とかまあ男性もそうなんですけど、恋愛って基本的に会ってない時、接触していない時に人を好きになるんですよ。これすごい大事で、例えば駆け引きの押し引きとかあると思うんですが、会っている時に好きになるんじゃないですよ、人は。会っている時は楽しいんですよ。安心してるんですよ、目の前に人がいるから。でも会えなくなった時、要はバイバイして LINE だけの関係になった時に LINE が返ってこなくなったりとか既読するになった時に不安になるわけじゃないですか。で、不安な気持ちが相手のことを考える時間につながって、で、その相手のことを考える時間が好きになるんです。だから会っていない時にいかに興味を持たせられるか、これがポイントなんですね。だから、その、会っていない時に興味を持たせる。じゃあ、興味を持たせるにはどうしたらいいかっていうと、要は、全部見せないんです。ミステリアスになればいいんです。だから、2週間に1回なんですよ。で、毎日のように更新して、なんか、ね、あなたの現状が分かる状態だったら、興味ないわけですよ。お前の話聞いてねえしってなるわけですよ。でも、2週間に1回だと、あれ？何してんだろう？あれ？どうしてんだろう？というふうに思わせることができるんですね。なので、冷却期間後に、SNS を2週間に1回ぐらい更新して、ちょっとね、自分のね、大きな結果が出た内容などを、更新していくといいかなと思いますね。うん。それで相手の興味を向けるということですね。そういう布石を打っておくんですよ。連絡をする3ヶ月前ぐらいから、まあ布石を打っておくんですよ。で、冷却期間が終わったら、じゃあ、さっさと連絡しようじゃないんですよね。冷却期間が終わりました。で、冷却期間後に、まあ誕生日が一番ね、連絡しやすいので、冷却期間後の誕生日、元カノの誕生日を把握します。それに合わせてね、その3ヶ月前ぐらいから、ね、SNS を更新し始めるんですよ。2週間に1回ぐらいのペースで。それで興味を持たせておくんですよ。で、その他、そうした上で、誕生日おめでとうと LINE をするから、興味を持ってもらえた状態で、LINE をすることができるということですね。だから、一発勝負の LINE をするんじゃなくて、最初から種をまいて、興味のフックを仕掛けておいて、LINE をすることによって、相手からの返信もいいものになるということですね。そういうふうに考えてやっていかないといけないということです。で、どうしても復縁したいっていう気持ちがね、焦れば焦るほど、ね、更新したくなるし、元カノの SNS 見たくなるし、連絡したくなると思うんですが、しないんです、そこ。あえて、ね、あえて元カノに対する投稿じゃなくて、みんなに対する投稿で、ね、結果が出てるっていうのをいやらしくない感じでアピールをするという投稿を2週間に1回続けていくというふうにやっていくことによって、あれ何してるんだろう、どういう生活してるんだろう、今、あ、なんか変わったのかな、そういうふうに元カノに思わせるということですね。それを意識しておいてください。ということで今回の音声は以上になりますが、まとめますね。まとめますと、冷却期間では SNS を見ない、元カノの SNS を見ないし、自分も投稿しないということです。冷却期間なので、冷却期間っていうのは印象をリセットするので、投稿していたら間接的に接してるってことじゃないですか。じゃあ印象なんかリセットされないんですね。下手したら SNS でもブロックされるので、絶対にやめましょう。元カノの SNS を見たところでいいことなんかないんですよね。だから SNS を使うっていうのは基本的に冷却期間が終わった後ですね。終わった後 ね、自分の大きな結果が出たのを景気にいやらしくないように2週間に1回ポンポンポンと気になるような形で、打っていくというのがいいでしょう。でそれはね、冷却期間後の元カノの誕生日からまあ逆算して布石を打つ、種をまくような形で、投稿していけるといいんじゃないでしょうか。結局人っていうのは会っている時、接している時、状況が分かる時ではなくて状況が分からない時、それに興味を持つんですね。何してるんだろうと、そういう風に思わせるのが最初のステップだと考えておいてください。なのでね、元カノと SNS つながってる人は ぜひ今回のテクニックっていうのを使ってみてください。ということで今回の音声は以上になります。ご清聴ありがとうございました。